東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
リサネーのビタミンサプリー。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、音楽、グルメなどホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。寒さも緩み、日ごと春めいてきましたが、リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？もうすぐひな祭り。女の子がいるお家ではひな人形飾ってるかな？リサネーのうちもね、今はね、お代理ビナだけ、代理ビナだけなんですけど、実家にはね、段飾りとかあったんで、毎年お雛様飾るの楽しみだったんですよね。なんかごちそうのお膳とかね、お雛様のお道具がとっても可愛いんですよね。それでは今日もリスナーさんからのメッセージご紹介します。ラジオネームドラゴンさん、リサ姉さんこんにちは。うちでは長年モルモットを飼ってました。とっても可愛くて我が家のアイドルだったので、一昨年亡くなった時は家族みんなで泣きました。昨年からウサギを飼い始めたのですが、これがやんちゃで結構すごいです。ウサギのマークでプレイボーイ、バニーガールとかもいるじゃないですか。妙に納得してしまう自分でありました、とのメッセージ。ドラゴンさんありがとうございます。モルモットね、可愛いですよね。ペットはね、やっぱり家族の一員だからね、亡くなった時ほんと辛いですよね。それとウサギ、可愛くてね、おとなしいイメージありますけどね。リサネもね、今回初めて知ったんですけど、ウサギってオスは常にね、発情しっぱなしの状態で、メスはね、妊娠中にさらに妊娠してしまえるほど繁殖力が強いそうなんです。びっくり。可愛いね、外見でありながら実はやんちゃなウサギ。でもね、一緒に暮らしてみると意外なギャップでね、楽しいんじゃないですかね。そしてリスナーの皆さん、お待たせしました。本日も番組では素敵なイケてる大人女子のゲストの方をお迎えしています。シンガーソングライターの角彩子さんです。
こんにちは。
すみちゃん、今日はゲストに来てくださって本当にありがとうございます。
こちらこそです。はい。
バンドアンのギターとボーカル、すみちゃんのね、もうリアルな感情を素直に綴ったオリジナルソングがとっても素敵なんですよ。
ありがとうございます。
今日はね、そんなすみちゃんの魅力的な歌の世界を皆さんにお届けしたいと思います。ところでね、リスナーさんのウサギの話はびっくりでしたけど、すみちゃんもね、ペットとか飼ってたことありますか？
あります。すごいなんか胴の長い、でっかいチワワを飼ってました。
でっかいチワワ、
はい、
チワワなのにでっかい。
なんか大きいです。
本当に
大きいやつ。
どんな種類だったんですか？
ロングコートチワワなんですけど。
ロングコートチワワ、
はい。いわゆる普通のチワワなんですが、なんかやたらうちのは大きかったっていう。
男の子？女の子？
男の子です。
男の子、
はい、
名前なんて言うんですか？
ヤックル。
ヤックル、
うん、
ヤックルって、はい、なんかあのジブリ映画の、
あ、そうです、
もののけ姫の、
はい、
なんかアシタカが連れてたあのカモシカと一緒ですね。
カモシカなんですかね、あれ。そうですね、はい。
どうしてヤックルってつけたの？
なんか妹がつけて、ヤックルがいいってなって家族一致で決まりました、ね。
そうなんだ、はい。へー、リサネもね、犬大好きだから。
いいですよね、
でっかいね、ヤックル。ちょっとね、会ってみたいですね。
ぜひぜひ。
スミちゃん、今日は最後までよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなど送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーをアップストア、もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に、番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはlisa@radio365.net risa@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第18回目放送、毎日本気のシンガーソングライターの角彩子さん、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。リサネーのビタミントーク。このコーナーでは、最近話題のイケてる大人の皆さんをゲストにお迎えして、リサネーがお話を伺い、 多彩なゲストの皆様の魅力の世界に迫っちゃおうというコーナーです。今回のテーマはズバリやっぱり人が好き、住彩子の世界です。本日はね、ゲストに素敵なシンガーソングライターの住彩子さんをお迎えしています。番組初のねミュージシャンの方ということで、リスナーの皆さんも楽しみにしてくれてると思うんで、住ちゃん早速自己紹介からお願いいたします。
はい、
はい、
スワンプロックバンドアンのギターボーカルです。はい、住彩子と申します。
はい、スワンプロック、はい、スワンプロックっていうのは、
あ、70年代ぐらいにアメリカで言われてた、はい、なんていうんですか、ジャンルで、
うんうん、
泥臭い白人ロックのサウンドを、うん、こうやってるバンドのことをスワンプロックバンドというらしいんですけど、
うんうん、
私たちアンも、うん、そっちのテイストがすごい強いみたいで、うん、そう呼ばれてることがたまにあります。
そうなんですね。
はい、
うん、バンドアンさん、はい、何人で活動されてるんですか？
3人です。
3人ですね。はい、メンバーは、
あ、メンバーはピアノの川久保紀彦、うん、のりちゃんと、はい、ドラムの姿のりゆき、スガッツル、
はい、3人で一緒に活動されてるってことなんですね。
はい、
3人の出会いはどんな感じだったんですか？
出会いはもう至って簡単で、うん、あの違うバンドのヘルプ、サポートで3人が揃って初めましての状態で、それで意気投合したっていう感じです。
あ、なるほどね、はい、そうだったんですね。はい、スミちゃんはあのアンでね、ギターとボーカルをやってるっていうことなんですが、
はいはい、
ちょっと変わった楽器、
あ、
はいはい、ブズーキーというギターをやってるんですか？
は
い、
あ、そうですね、はい、あの弦楽器で最近始めてるんですけど、ここ 1年ぐらいか、ブズーキーという、うん、ギリシャの楽器なんですけど、
ギリシャの楽器、
はい、
そうなんだ。
ただ私が使ってるのはギリシャブズーキーではなくて、
うん、
アイリッシュブズーキーっていうちょっとアイルランドの方の楽器を使ってます。
そうなんですね、うん、そっかそっか、かっこいいな、なんか
ね。
で、アンのね、バンドギターでギターとボーカルやってるスミちゃんなんですけれども、
はいはい、
スミちゃんね歌を通していろんな活動をねされてるんですよね。
はい、
リサネーがねあのスミちゃんを知ったのも去年の MBLT というねスミちゃんが主催した音楽フェスだったんですね。
はい、そうですね。
この MBLT というのはどういう、うん、あのフェスだったんですか？
あの MBLT フェスは、うんうんうん、みんなのボーダーがレスしたら楽しいんじゃないっていう頭文字を取って MBLT っていう名前にしたんですけど、うん、
なるほどね、
うん、あのボーダーって枠組みっていうかその境界線じゃないですか、
うんうん、
その境界線があるからボーダレスって言葉もあって、
うんうんうん、
結構表裏一体というか、
うんうん、
でそういうもの枠組みがあるからそこを超える大切さも分かるしっていう、うんうん、なんかこういうそういう挑戦の仕方っていうのがすごい好きで、
うん、
あのやり始めた。だから音楽フェスなんだけど、
うん、
音楽だけじゃなくて、
うん、
スピーカーの人を招いて、うん、映像を通してスピーチがあったりとか、
うん、
あのこの前リサネが来てくれたやつは、
うん、そうですね、
東日本大震災のことを、うんうん、一番クローズアップしてやったので、
はい、去年は3月だったので、はい、東日本大震災がテーマだったんですよね。
はい、で、うん、あの、うん、食の安全について説明する人がいたり、
うんうん、
その間にバンドが演奏したりとか、
うん、
であと会場も、
うん、
あの大きな絵を飾って、うん、会場作りをしてみたりとか、
うん、あのね本当、はい、あの MBLT は実際ねとっても感動しました。
ありがとうございます。
うん、なんかライブと一緒にね、あのスミちゃんねずっと石巻にね、
はい、
あのボランティアグループの心さんと一緒に行かれてたんですよね。
はい、
ね、だからのそのボランティアグループの心さんの話や、
うん、
あの福島で農業されている方のお話が聞けたりね、
はい、
あとあのなんか果物とかね現地の、
はい、
あの障害者のグループの方のね手作りの品物なんかも売られてたりとかして、で、あの時あのほら東日本だけじゃなくて熊本大地震の直後でもあったから、
ね、はい、
熊本の方からもねなんか出展とかされてましたよね。
はい、
うん、だからねやっぱ被災地に行けない私たちにとってはね、
うん、
なんかやっぱ現地の様子を知ることってとっても大切だと思うし、そこからねやっぱ自分でね何ができるかっていうのを考えていくこともね、
うん、
とっても大事だなって思いました。
あ、よく、ありがとうございます。
だからそういうあのいろんなことをね考えるいいきっかけをもらって本当良かったなと思ってます。
そう言っていただけると、
はい、うんね、なんかスミちゃんのこの他にもね、
は
い、いろいろあの活動されてて、クリスマスにはね街角でクリスマスソングを届けたりとか、
あ、はい、
ね、あの保育園なんかでもねライブとか行ってるんですよね。
はい、そうですね、
うん、で夏にはね、うん、相模大野の方でしたっけ、
はいはいはい、はい、
うん、なんかあの大きなね
フェスティバルですね、
フェスティバルでね、はい、もうメイン MC も務めてるということなので、ね、はい、今年もねすごい楽しみですね。
ありがとうございます。
はい、 で、歌を通してね、いろんな活動をしてるスミちゃんなんですけれども、
はい、
今日はね、ちょっとスミちゃんにその歌の世界についてもね、お伺いしたいと思うんですが、どんなことを、はい、うん、思いを、どんな思いで詩を書いたりしてますか？
なんか、うん、やっぱり、
うん、
人間って、うん、その人間臭い人もいれば、うん、やっぱ取り繕っていかないと生きていけない人もいたりとかして、うん、いろんなタイプの人がいるじゃないですか、
うんうんうん、
でそういう人たちと接したり、うん、見てたりする中で、
うん、
やっぱり自分は自分に正直でありたいなと思って、うん、ってなると、
うん、
どんどんどんどん自分との向き合い方の葛藤になってくるんですけど、うん、そうすると、うん、ほとんど悪い面と向き合っていかなきゃいけないんですよ、
うん、
でなんかそのだから、うん、こう自分の悪い面を出しつつ、
うん、
で言葉だけだとダイレクトになっちゃうけど、うん、それを音に乗せるから、
うん、
結構こうスーッと伝わっていくようなのを意識して、
うん、
結構そう人間臭い曲を書こうと、
うん、そうですね、
常に、はい、意識してますね、
うん、サネもね、スミちゃんのオリジナルソング初めて聞いた時、
はい、
やっぱすごくね、その正直にね、素直にその感情が綴られていて、本当いいなって思いました。
恥ずかしいですよ、
うん。今日ね、これから聴いてもらう、
はい、
おかげさんでっていう曲なんですけど、
はいはい、
この曲はどんな気持ちで書いたんですか？
うん、やっぱり綺麗な部分だけじゃないじゃないですか、
うん、
で劣等感とか、
うん、
嫉妬とか罪悪感とか、
うん、
そういうもの、
うん、
嫌なもの、マイナスなものに対しても、うん、おかげさんでって思えたら、
うん、
結構無敵になれんじゃないかなと思って、
うん、
そんな感じで、
ね、
もしみんながカラオケとかで歌ってくれる日が来るなら、
うん、
そういうのをね、言霊みたいな感じで出していけばいいかなと思って作りました、
うん、そうですね、
はい、
今日はね、人間大好きシンガーソングライタースミちゃんのね、歌の世界について、はい、熱く語っていただきました、それではスミちゃんの歌をお届けします。おかげさんで、スミアヤコ。
Take it to the outside. Get wired. Radio 365.
リサネーのハッピーサプリメント。このコーナーではイケてる大人女子を目指すため、毎回テーマを決めてみんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、思わず笑っちゃううっかりエピソードです。やっぱりね、人間誰でもね、うっかりしちゃうことってありますよ。
あります、あります、
うん、思わず穴があったら入りたい、
はい、
そんな失敗をしちゃったラジオの前のあなた、大丈夫です。実はね、なんかね、もうしょっちゅうやらかしてます、もう、ね、寝ぼけててね、ハンドクリームでね、歯磨きしてしまったり、
うん、
洋服をね、後ろ返しで着てしまったり、毎日がもうサザエさん状態ですよ。ちなみにね、サザエさんの歌もね、昔うっかり出だしをお魚加えたサザエさんって歌っちゃってね、みんなに爆笑されたこともあります。番組でもね、笑っちゃううっかりエピソードを募集したところ、多すぎて思い出せないというね、強者もいましたが、
今日はね、みんなでそんでにうっかりしちゃうのはあなた一人じゃないっていうね、うん、みんなの体験をご紹介しながら、笑ってそんなうっかりを吹き飛ばしてみんなでハッピーになっちゃいましょう。ところで、早速本日のゲストのすみあやこちゃん、はい、すみちゃん今までやってしまった笑っちゃうエピソードって何かありますか？
ありますよもうねでも一番大きいのが、私一番最初に買った CD が、うん、
最初に買った CD、
なんか知らないけど全然流行ってもないし、うん、もう死んでしまった方なんだったんですけど、うんうんうん、あの尾崎豊さんの
尾崎豊
I love you を何だか知らないけど買おうとして、うん、
名曲ですよ、
名曲なんですけど、うんうん、でスタヤに行って、うん、尾崎豊と思って行ったんですけど、うんうん、途中で、うん、長渕剛に変わってた、頭の中で、
ええ、
変換がで、うん、多分漢字3文字っていう思い、うん、で長渕剛のコーナーを探して、うん、長渕剛さんの I love you を買って帰ったんですよ、
うん、長渕剛さん I love you っていう曲があるんです
よ、あるんですよあの長渕剛さんの人間という CD の、ええ、カップリング曲が
カップリングで
I love you っていう曲なんですけど、あ、カップリングがすごい流行ったんだと思って、すごい妙に納得して聞きましたよ、うん
どうでしたか？
いやもう全然違う、あのもう長渕剛さんの方にも I love you っていう、うん、
あのね、あのサビの部分のね、尾崎豊さんのね、
そう、あの、
あそこ、I love you っていうね、
あの歌詞っぽいところがあるので、うん、歌詞カードを片手に、うんうん、くるくると思って、
うんうん、
頑張って聞いてたんですけど、うん、全然違う I love you でびっくりしたっていう
本当に
それこ、もうそれからあの、うん、人間という曲がすごい好きになって、
うん、長渕さんの、
はい、そうです
で名曲でしたか、
名曲でしたよで尾崎豊さんのやつはもう、持ってないっていう、
未だにまだ持ってないっていう、
持ってないです、持ってないです、はい、そんな感じもあります、
いや、
は
い、やっちゃいましたね、
やっちゃいました、
いやいや、でもまあ、 あの長渕さんのね、はい、人間が名曲だっていうことが分かってよかったじゃないですか、はいでまあ、今回ね、はい、リスナーさんにもね、エピソード募集送っていただいたんでね、
はい、
早速あの体験談もね紹介していきたいと思います。はい、ラジオネームひさちゃん、リサね、聞いてください。私の忘れられないうっかり体験は息子が小学生の時のことです、
うん、
当時息子の髪は私が家で切ってあげていたんです、
うん、
結構かっこよく切れていたと思うんですが、ある時ふと思い立ってバリカンで切ってみることに、
うん、
そしたら初めてのバリカンで私慣れていなくてやっちゃいました。ジョリバサ、息子の右側がなんとつるっぱげになっちゃったんですあまりのことにショックでした。息子が学校でいじめられたらどうしよう、心配になった私は次の日、嫌がる息子のつるっぱげの部分に黒いマジックで髪の毛を描き足しましたごめんひさちゃん、ちょっとリサね涙出てきたいや、事件はその日の体育の時間に起こりました。運動して汗をかいた息子、黒い汗が大量に流れ、授業中クラス中が大パニックに大騒ぎになってしまっちゃったそうです自分でやってしまったこととはいえあまりに衝撃的で忘れることができません、とのメッセージ。
おー、すごいです、
すごいですね、ひさちゃん最高ですね、
ひさちゃんやってますね、
いやもう母の思いやりがね、思わぬ裏目にってやつですよ、はい、でもね、まあ、思わず黒マジックで書いてしまった気持ちもねちょっとわかる気もしますが、ちょっとここでリサね一句いいですか、再確認、母の愛情バリカンです
ごい
です、いや
リサねの一句ですか、
一句です、
あーびっくりした
いやでもね、息子さんもこんな息子思いのお母さん持って幸せですよね、
そうですね、
あ、まあ、確かにね、まあ、大騒ぎになっちゃいましたけど母の愛情感じますよね、うん、ちなみにね、髪といえばリサネも同じような経験あります、
うん、
リサネの場合はね、あの娘の前髪を揃えてあげようとしたら、
うん、
あの右を最初切ったら右が短くなってしまいね、
うん、
合わせようと思って今度左を切ったら左の方が今度短くなってしまい、右左って、ね、なんか揃えているうちに前髪がね、どんどんどんどん短くなってっちゃったんですよ気がつけばね、もうワカメちゃんみたいになっちゃっててあのクレラップの CM ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの CM に出てくる女の子みたいにね、すごく短くなっちゃって、
あ、かわいい、かわいいですよ、いや
もうね出来上がった前髪見てね、実はねもう思わず爆笑してしまったんですが娘も一緒に爆笑してました、
あ、いいですね、
うん、やっぱその時もね、娘が学校でいじめられたらどうしようかなって心配になったんですけど、まあ、あの女ね、学校でみんなにもう笑われたらしいんですけど、まあ、娘もね、みんなと一緒に大笑いしたそうです、
よかった、
うん、思い詰める性格じゃなくて本当によかったですね、もうね、今日はねこの他にもね、
はい、
ラジオネームれいこさん、
はい、
義理の姉はね、 アメリカのヨセミテを調べようと仲見世通って浅草で調べてた
とかもうねこれね、うん、結構爆笑ですよね。
確かにヨセミテと中見世ってまあ似てますけどね、アメリカが浅草に行ってね、でもヨセミテと浅草全然違うじゃないですか。そうそう、これいつ気がついたんだろう。
気づいてほしいですよね。
ねえ、なんかねこういう勘違いってよくあるよね。いやほらなんか言い間違いとかさ、うんうん、よく英語とかも母親の世代とかって苦手じゃない。
そうですね、
トラベルをねトラブルってね間違えたりね。
そうです、
毎日がホリデーというところね、毎日がエブリデーって言っちゃったりね。
あーでもそれちゃんと英語ですね。
一応ね、
その前カフェラテをカフェテラって言ってたおじいちゃん見ましたよ。
本当に。
カフェテラください。
それからキャシーさん、
はいはい、
キャシーさんはねもう左右ちょうだいと言われてサインちょうだいだと思ってサインしそうになった時、
左右
左右をサインとね、
すごいな。
でもこれ有名人ならではの笑っちゃう失敗談ですよね。
そうですね、自分を有名人だと思ってたら、
そう
ですよね。
よくさほら写真撮ってくださいとか言われて、まあ、自分とねほら写りたいのかなと思って勘違いしちゃって、
恥ずかしいやつ、
ね、ここ押すだけでいいんでとか言われてね。おはいみたいな。
恥ずかしいやつだそれ。
来ます来ます。
本当です
ね。ねえ本当に、うんうん、いやだけどさやっぱりまあ皆さん微笑ましいですよね。
そうですね、うん、確かに
やっぱりうっかりしてね笑っちゃう瞬間あってね、
はい、
うん、一番人間らしい部分じゃないかなと思いますよ、
はい、
人間だもんやっぱり失敗もするし間違いもするよ。
だって人間だもの。
相田光雄。
相田光雄ですね。はい、
以上ハッピーサプリメントのコーナーでした。死ぬほど生きてアン。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
リサネーのビタミンサプリエンディングのお時間です。本日は毎日本気のシンガーソングライター角彩子さんをゲストにお迎えしてお送りしました。リサネーのビタミントークではやっぱり人が好き角彩子の世界をテーマに、アンのギターボーカルとしてシンガーソングライターとして歌を通していろんな活動もしている角彩子ちゃんの歌の魅力に迫りました。またリサネーのハッピーサプリメントではね、思わず笑っちゃううっかりエピソードをテーマに、笑わずにはいられないリスナーさんや角ちゃん、リサネーの体験談をご紹介しました。みんなの笑っちゃう体験すごかったですよね。番組では引き続き笑っちゃうエピソードを募集しています。そして今日はすみちゃんの素敵なすみちゃんの、アンのね素敵なオリジナルソング、おかげさんでと死ぬほど生きての2曲を聴いていただきました。とここですみちゃんから告知があります。
はい、キンキンで3月23日、はい、アンではないんですけれども、うん、新橋のシエナというところで、
はい、
ライブがあります、
はい、
そして3月24日土曜日に藤沢のバンブー、は
い、
そして4月の7、8で石巻に行ってきます、
はい、
そしてゴールデンウィーク5月3日名古屋に、
はい、
で4日滋賀でのライブがありまして、
うん、
8月25、26はさっきも話に出てた相模大野のもんじゃ祭りというのがありますので、はい、よろしくお願いします、
うん、ねえライブ楽しそうですよね、はい、リサネーもね行きます。
ぜひぜひ。
ねえ全国各地でのねライブもねあるから あもういろんなところに行かれるんですね。石巻とかもね行かれるんですね。はい、お近くにお住まいの皆さんはね、ぜひあのスミちゃんとアンさん素敵な歌声を聞きにお出かけください。とここでスミちゃんに聞いてみたい、リスナーの皆さんにおすすめしたい、私のおすすめの一本の映画は何ですか？
イルマーレです。
いいですね、リサネも大好きです、うん、どんなところが魅力的ですか？
リサネ韓国版が見たんですか？
そうなんですよ、リサネはね韓国版で見ました。
本編ですよね、
うん、そうですね、オリジナルの方、
オリジナルを見てない人に、うん、おすすめの方、
うん、
あっちです、アメリカの方です。
キアヌ・リーブスとサンドラ・ブロックさんの、
そうです、
うん、あのイルマーレってねイタリア語で海っていう意味なんですよね、はいはい、うん、うん、
なんかそう、うん、ファンタジーラブストーリーみたいな感じですよね、
うんうん、そうですね、はい、スミちゃんのおすすめイルマーレ、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてくださいね、はい、スミちゃん今日は本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
毎日本気のシンガーソングライタースミアヤコさんでした。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去アーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。リサネフェイスブックなどもやっていますので、番組聞いたよと入れていただければそちらからもメッセージ受け付けております。それではリサネへのビタミンサプリ第18回目放送、毎日本気のシンガーソングライタースミアヤコさん、これにて終了です。ここまでのお相手は、一日の始まりの朝ごはんはフルーツかスムージー派のリサネーと、
全く食べないスミアヤコがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.